愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは大学院医学系研究科の田口亜希助教です。田口先生が耳鼻咽喉科に進んだ理由や、先生がご専門とされている喉や発声についてのお話をお伺いします。
田口先生はお父様も先生といいますか、あの病院の、
あ、そうですね、
先生で、
はい、産婦人科をやっております。はい、
でおじいちゃまといいますか、お母様方のおじいちゃまも、はい、あのお医者様だったという。
そうですね、まあ耳鼻科だったので、まあ、その影響もあってちょっと耳鼻科の方に入ってます。はい、
じゃあもう周りにあの病院の先生がいらっしゃったので、もう子供の頃から自然に。
そうですね、
もうイメージ的にはずっと勉強してたんじゃないのかなと思うんですけれども、してなくはない。
してないって言ったら嘘になりますけど、あんまり好きではなか、まあ、あの小中学校の頃はもう親が言われるままにちょっとやってた感じはあるんですけど、はい、なんかあんまり好きではなくて、まあスポーツとかもやってたので、だからまあ勉強もしつつスポーツもしたいなみたいな感じですね。音楽もちょっとしたいなみたいな、ちょっと欲張りみたいな感じですね。
なんか資料によりますと、はい、もう子供の頃は本当に活発で、
そうですね、
もう男の子と一緒に、
そうですね、
ゴレンジャーごっこ、
はい、ゴレンジャーごっこ。
なぜか赤レンジャー、モモレンジャーじゃなくて赤レンジャーなんです。
赤、やっぱり赤でしょ。
え、だって男の子に混じってなんでしょうね、はい、主役ですよ、
うん、はい、でかなりこう活動的じゃないですか、
はい、じゃあ割ともう本当にこう活発で、
そうですね、
でスポーツも取り組んでた。
スポーツもしてましたね、はい、スキーもしてたんですけど、はい、まあ、小学校の頃はもう泣きながらやってたぐらいなんですけどね、はい、ですけど、まあ、あのだんだんちょっとできるようになってきたみたいな感じで。
お父様にこうスキーを勧められて、はい、まあ、お父様も学生の頃ですか。
東北地方ですね、北の方ですね、北の方の大学に行ってまして、でそこでスキーをしてたみたいなので、うん、それで楽しいよっていうこと で、まあ、父親が、まあ、あの開業で婦人科してたので、あの一緒に行けないから、
あ、なのでお忙しくてなかなか一緒に、
一緒にスキーは行ったことないんです。本当に
あ、ないんですか。
今まで一回もないです。
はい、
一回もないんですけれども、まあ、楽しいだろうから、うん、このスキークラブに入りなさい、
共通の趣味を持とうじゃないかと。そうですね、一緒には行けなくても話もできるし、で入ってみたら、はい、
レーシングチームだった。
レーシングチームスキーのレーシングチームって何ですか。
ちょっと愛媛にはあるのかなっていう感じですよね、今はスノーボードとか結構すごいアクロスとかやってますけど、はい、その当時でも一応ありまして、まあ少数なんですけどね。
やはり速さを競うんですか。
そうですね、まあ旗をくぐってタイムを競うのを小学校4年からやってました。
あの時々見たことがありますが、はい、ゴールというんでしょうか、フィニッシュというんでしょうか。
そうですね、
止まれるのっていうような速さで、
止まれなかった木に激突したこともあります。
先生がそのお医者様になろうと思った頃は、はい、女性のその、まあ、例えば耳鼻咽喉科にしてもですね、はい、少なかったんじゃないですか。
そうですね、たまたまうちは誰も、あの10年ちょっとぐらい入ってなくてですね、誰もいなくてですね、でどうしようかなと最初は思ってたんですけれども、やっぱりちょっと耳鼻科がしたいということで入りました、うん、ね、性格的にもちょっと、まあ、あの男勝りというか、あっさりしてるところもあると思うんで、女の子っぽくもなかったのでずっと
耳鼻咽喉科を選択されたっていうのは、はい、まあ、おじい様の影響があるかと思うんですけれども、はいはいはい、ご自分ではあの決め手となったのはどういったところだったんですか。
そうですね、一番最初にあったのはちょっと手術ができるかに入りたいっていうのがあったんですけど、はい、まあ、最初はですね、本当は整形外科に入りたかったんですけれども、はい、まあ、何が良かったかというと、その実習で回ってる時にですね、はい、あのちょっと骨をちょうど削ってまして、その音がたまらなくしびれまして、まあ、あのチェーンソーみたいなちょっと、まあ、すごいキーみたいな、歯医者のよりも何倍もすごい音だったんですけど、 うわこんなことするんやと思って、でもう整形外科入ろうとか思ってたんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろ事情があって、
その耳鼻科というと、その、まあ、耳鼻咽喉科ですよね、
はいはい、
耳、
はい、
鼻、喉、
はい、
他にもあるんですか。
首
首
まであります、ね、
じゃあもう あの首のラインから上は全て見られるという、はい、脳はまた別になってきますけれども、
脳は別ですね、はい、
だって、まあ、
はい、
あの春先でしたら本当に最近はもう耳鼻科に皆さん、まあ、皆さんとは言いませんけどもう日本人の半数は通ってるんじゃないかと思うぐらいですし、はい、今ご専門が声喉でいらっしゃるんですか、
はい、
そう、喉声というのに絞られたのはどういうところですか。
もともとその、はい、まあ、あのピアノとかフルートとかちょっと音楽関係が割と興味も、まあ、欲張りなんですけどね、スポーツも以外にもあって、
はい、
そのピアノを習ったりとかフルートとか、うん、まあ、音楽鑑賞もしてて、
はい、
歌とかにも興味がありましたので一番、まあ、入りやすいといえば声だったっていう感じですね、はい、
ブラスバンド部にも所属してらっしゃった時期があったと、
はい、ブラスバンド入ってました。
やっぱりその音ということにまた、はい、あの近かったり敏感であったりした、
はい、そうですね、まあ、たまたまなんですけど、はい、あの声の出ない人がちょうど医者になった頃に、女の方で若い女性の方が入ってこられて、ちょっと声の訓練をしたいんだけれども、うん、男のお医者さんしかいなくて、で声が出ないので、密室に入らないといけないと、で男の先生だと二人きりじゃいけないっていうの、うん、あなたがやってきてって言ったのが最初ですね。でそれからちょっと声の方の発声訓練とかリハビリを、
その時は、はい、その患者さんがいらっしゃった時は、はい、まだその声を専門で行こうとは思ってらっしゃらない方だったんですか。
最初は思ってなかったですね、正直、うん、やっぱり耳鼻咽喉科ってやっぱり耳とか鼻がイメージがあるじゃないですか。
そうですね、
なのでちょっと耳の方とか、最初はすごい興味が、その耳って手術の時に骨を削るんですけど、はい、その整形外科で骨を削る音に魅了されたように、はい、耳の骨も削ってみたいと、最初はちょっと思ってたんですけれども、
うん、
その辺からちょっと声の方に興味が持って、うん、今は喉の方ですね、ずっと そこからですね。だからもう長くなっちゃうんですけど、
もうでも四国でもその耳鼻咽喉科の中で声を専門にやってらっしゃるところっていうのは
かなり少ないと思います、はい、四国ではほとんどないかなと。はい、
そうですか。
声自体の手術とかはしてるんですけど、はい、その発声のリハビリとかですね、あの音声訓練ですよね、そういうのを指導するっていうのはちょっとうちぐらいだと思います、はい、
声っていうのは、はい、そのストレスとかいろんなことでこう出なくなることっていう、はい、
ありますね。
結構ある、
結構ありますね。あの特に若い女性の方とか、会社でいじめられたとか、それがストレスでもう全く出なくなってくる方とかいらっしゃいますね。あと最近は高校生とかのいじめとかもありますので、そういう人も来ます、はい、
じゃあそういったものも、はい、まあ、例えばいつか治るだろうとか、
はい、
放っておくよりはもう早めに処置をしていただくとか、はい、どういったことに原因があるのかとか、
そうですね、
そういったことをこう、はい、対処していくことで回復が早くなってくる。
そうですね。だからずっと声が出ないと、その社会的にもこう地位が、なんていうんですか、会社とかでも声が出なかったら、
はい、
やっぱりいろいろトラブルもありますし、学校でも例えばいじめられてたらもっといじめられると、うん、だからその環境自体っていうか、そういう声が出ないっていうところを直してあげないと、うん、はい、ますます自分が不利になりますよね、だからまあそういうきっかけを作ってあげたりするのは大事かなと思ってるんですけどね、はい、
まあそういったなんていうんですかね、環境の中で声が出なくなった方って、はい、もしかすると喋らないんじゃないかと例えば思われたり、声が出ないんじゃなくて周りから見るとですね、だから昨日まで喋ってた人が、しばらくここ最近声聞いてないなと思ったら、喋るのが嫌でうちにこもってしまってるのかなと、だからそんなに大事というか、ま、声が出なくなってるっていうのは周りが気がつきにくいことだったりもするんじゃないですかね。
ご家族がいらっしゃる方だったら気づくみたいなんですけど、はい、例えば若い方で一人暮らしの方とかあまり気づかれない時もあるみたいですね、うんうん、
また相談もしにくかったり、はい、
まあ、失恋とかで声が出なくなったりとかもあるんですよ。
あるんですか。
あります。
そのくらいのショックをこう受けるってことですよね、
はい、そうですね、うん、だから女の方とかヒステリーからなったりすることもあるんですよね。はい、
耳とか、はい、例えば鼻とか喉とか、 弱いところなんだろうなっていうイメージはあるんですよ。
で気になりだしたら気になりだすとこなんですね。ちょっとやっぱり繊細だっていうイメージがある通りなんですけど、ちょっと喉が違和感があると思ってイガイガすると思ったらすっごい気になって、例えば女の方でちょっと、まあ、40、50代の方とか、ずっとやってる方とかいらっしゃいますよね、もう常に気になりだす。耳鳴りとかもですね、ずっと耳鳴りがしだしたら気になって気になって眠れませんみたいな感じで来られる方とか、そういう方が結構耳鼻科多い印象を受けます、やってて。はい、
言われてみてなるほどですね本当だ、
いらっしゃいますよね、
あの近いところというか生活の中で欠かせない部分っていうのが嗅覚のことだったり、はいはいはい、その聴覚だったり、はい、あの味覚だったり、はい、あの気になるところが全部先生のご担当でいらっしゃって、
ね、いわゆる感覚器、感覚ですよね、そういうのにはかなりこう携わってるというか、重要なところかなっていう気はしますよね。はい、最初入った頃は私もそんなに思ってなかったんですけど、もうずっとこう耳鼻科で患者さんと接してくるともうどんどん思いますね、最近常にすごくそういう感じが、皆さんそういうふうにお持ちなんだなっていう気がします。
先生はですからそういったあの、カウンセリングという部分でも、今はあの取り組んでらっしゃる。
そうですね、その本当はですね、精神科の先生と一緒にカウンセリングするのがいいんですけどね、その声が出ないっていうのを専門でカウンセリングっていう方もなかなかいらっしゃらないし、両方通うのもなかなか患者さんとしても大変なので、まあ、あのリハビリしながらですね、声を出す訓練しながらこう普通にお話聞いてあげて、そのなんていうんですか、自分のこう殻をこうなんていうか破ってあげるというか、その周りの人には喋れないこととかだったら、でも病院では喋れたりすることとかあるじゃないですか。なので、まあ、女の方とかも、まあ、そういう声が出ない方とか多いので、逆に女性同性なので、話しやすいっていうところもあるので、結構皆さん喋ってくれるので、だからまあカウンセリングも一応してますね。だから全く声が出ない人に声を出すきっかけを出して与えてやるっていうのは割と簡単なんですけど、なんていうんですか、そのストレスとかですね、その心因的なものがやっぱり除去されないとですね、やっぱりまた出なくなったりするんです、ね、だからそこの精神的なものと声と両方やっていかないと結局出ないんですね、だからそこを2つ並行してやっていかないといけないかなっていうので、お話とかも聞いてカウンセリングもまあしてます。はい、
身近なところなんだなと思いました。
思いますか、はい、よかったです
いや、私もあの、私なんかはその花粉症で耳鼻咽喉科に通うことはあるんですけれども、実際そのまあもしかしたらいつか私も声がそのストレスか何かで出なくなることがあるかもしれない、それはあの別に特別なことではなくて、今こうストレス社会の中で、いつ誰にどう起こるかわからないけれど、
そうですね、
それがもしなってしまった時に解決策があるのかどうか、知ってるか知らないかっていうだけでも気持ちのゆとりっていうのはあるんじゃないかなと、来週はまたそのあたりの詳しいお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院医学系研究科の田口助教にご出演いただきます。お楽しみに。